次郎と石田は蛇松から沼津町の魚市場に出て、賑やかな町を上げ土の十字路まで来てからそこで別れた。その晩も次郎は八谷さんを浜へ誘った。そして八谷さんが山本さんような気がした。それまで聞きたくてためらっていたことを、母の実家のことを思い切って聞いてみた。知りませんね。おばあさんに聞いたことはないの。聞いたけれど話してくれなかったんです。次郎ちゃんは好奇心が強いんだな。自分自身を知るためというなら、嫌いなお父さんでも会って聞くのが自分に忠実だろう。そのことも村の衆に聞いたって二昔も前のことで覚えているものもないだろうからね。次郎の心にはロシア人の捕虜を見に行った日に泣いていた母と並んで立っていた白ひげの老人があったから、母の実家のことを聞いたのだが、八谷さんはそれが感じられたのか、暗い右屋を歩く足をふと止めて、思い出した、ずっと昔停車場へロシア人の捕虜を見に行って帰り、お父さんのところへ連れて行ったことがあるね。あの時次郎ちゃんは泣きながら走って帰ったが、覚えている？あの時銭湯の横にお母さんがいたが、見た。お母さんと一緒にいた老人ね。私も初めて見た人だが、次郎ちゃんが泣きながら走って帰るもんで追いかけて挨拶もしなかったけれどさ、あの明日私は清水へ帰ったが、汽車に乗る前に教会へ寄ってお母さんに挨拶したところを話してましたよ。最後におじいさんに別れをさせられたのに、あの子は逃げ出しちまってとね。それであの老人がお母さんのお父様かとびっくりしたが、お母さんはすぐ説明していた。あの老人がジップだが、わけあって生まれるとすぐから他の子になっていたって。陽花から嫁入りしたが、天理教になってから陽花からも気絶されたし、もうジップがどうのということもなくなってサバサバしましたって、そう言って笑ってましたよと話したが、次郎は胸がガクガクして口が聞けなかった。ある朝水泳場に着いて水泳の準備に裸になろうとすると、水泳教師が、今日は朝礼があるからそれまで裸になるなと皆に話していた。朝礼と聞いて皆うんざりした顔をした。普通の日は朝礼なしに水泳場に着くなり、思い思いに裸になって班長が各班の出血を調べて後で出血を報告すればよかった。照りつける砂浜で校長のもっともらしい訓話を聞くのは、考えるだけで息苦しいことだ。その日の校長は前日の白服と違い黒いモーニング、おそらく冬服であろうを着て、顔中汗にして1メートルばかりの砂丘の上に上がり、1、2年生200名と班長を務める上級生20名をその砂丘の周囲に集めた。そしていつもと違い壮重な低い声で丁寧に話した。皆さん、信じられないことですが、昨30日午前0時43分、天皇陛下が崩御を遊ばされました。私たち日本臣民にとっては太陽が沈んだと同然 戦のことです。天皇陛下は日本が闇の中にいたような時代に天皇のお位に就かれ、まずそれまでの鎖国をやめられ、世界に向かって窓を開いて外の光を入れられました。次に日本が小さい藩に分かれて互いに争っているのをやめさせて、日本という一つの国家に統一なさいました。それから日本人の中にあった知能交渉というような身分を全部なくさせて、誰でも一様に陛下の赤子であるように平等にしました。そのおかげで日本人は初めて夜が明けたように日光に浴したように幸福になり、生き生きとなり、幾度の戦争にも勝って国家も栄えました。皆さんはお父さんやおじいさんたちの時代の人と違って、こうして中等教育を受けられるようになりましたが、これも陛下のおかげです。こうしたことは2学期にゆっくりお話しすることにして、私たち日本の自負のような天皇陛下は国を挙げての祈願にもかかわらず崩御遊ばされて、日本は悲しい闇の帳に包まれました。したがって水泳も休止いたします。これから御用邸前へ行進して、はるかに球場を遥拝いたしましょう。その言葉は松林の中の蝉の声を伴奏にして、静かに中学生の胸にも染みた。校長の顔に流れる汗が涙であると思ったくらいだ。水泳場から校長を先頭に4列で無音の行進が500メートルばかり続いて、すぐ古い松林の中の御用邸の門前へ出た。鉄門は閉ざされて、その両側に銃を持った兵隊が二人休めの姿勢で起立していたが、鉄門前の砂利の玉砂利の上には男や女や子供を連れた人などが幾人も鉄門近くに正座して頭を地につけて祈っていた。天皇が御用邸に行がしているので全開を祈っているような真剣さが辺りを圧していた。中学生は祈る人々の背後に素早く祝然と整列した。その前に校長が立って再敬礼と号令して一同黙祷を捧げた。御用邸の門前から再び水泳場へ向かって行進したが、その時になって次郎にもやっと天皇が崩御したという実感が胸に湧いた。その時それまで思い出したこともない光景がと目頭に浮かんで、皇后様がお嘆きであろうとふと思った。小学校の4年になったばかりの春、家の者から食用に毛布を取ってくるように命ぜられて、 2,3 人のわんぱく仲間と蛾乳洞の浜で毛布を取っていて、突然皇后様に行き当たった。探しても西洋菜のような毛布がなくて、松の根っこを掘っていると小炉がいくつか転がり出て、これも食用になると喜んで立ち上がった時、前に緑のかかった青い洋服の裾を引きずった貴婦人が 2,3 人の洋装の婦人を伴って立っていた。やはり小炉の採取をしていたのか、その一人が、小炉を見つけましたか?と次郎に声をかけた。天女のような声だった。 の根っこのそばで掘らなければ鐘楼はないよ、と無造作に答えたが、手で掘りましたか、と同じ天女のような人が聞くので大きくうなずき、再びしゃがんで松の根っこの横を手で綱を掘ってみせたが、そこからは鐘楼が出なかった。次郎は立ち上がって左手のひらに乗せていた数個の鐘楼を青い服の貴婦人に差し出した。貴婦人の代わりに言葉をかけた婦人が受け取ったが、貴婦人は一言も口をきかなかった。背が高くて顔の長いお方だと次郎は思った。その一つが皇后様だとその後分かったが、一つかみばかりの暴風を取ることができて喜んで帰ったが、天皇が崩御してあの皇后様もお嘆きだろうと考えた。夫も天皇といっても漁村の中学2年生にはあの青い服を着ていた貴婦人の旦那様としか常識的に実感がなかったが、御用邸前から水泳場に戻る途中、英語の先生と国語の先生が、これで英語や国語の夏季講習会も中止ですが、官費で東京へ行ける機会を逸したか。第一期に行けば、一週間でも東京で過ごせたのに、損をしたですね、と、互いに嘆き合っているのを小耳にして、やはり校長が言ったように、天皇の崩御というのは、日本中日が沈んだように活動が中止してしまうことだろうかとぼんやり考えた。水泳場で解散になったが、これからずっと歌を歌ったり、賑やかに騒いだりしてはならないとくどくど注意があった。石田は水泳がなくなったから、明日東京へ行くことにすると次郎に告げた。それなら次郎も早く父に会い、父の生活を聞いて石田に報告しなければと考えた。水泳があるものとして弁当を持ってきているから、今から父を訪ねようととっさに決心した。石田は駅から自転車で来て、車を東郷の入り口の桶屋に預けてあるので、そちらへ連れ立って行った。途中石田は前日祖父からもらった手紙について次郎に話して、祖父がね、君に忠告しろって言うんだよ。お父さんの信仰を子供が継ぐことはないって。お父さんの信仰は狭い殻に閉じこもったものだが、これから新時代の青年は信仰でも知識でも何でも広く世界に求めなければならないって、君にもわかる？と加えた。うん。すると父のことは知らせなくてもいい？それは違う。やはり書いて東京へ送ってくれよ。その時、一年下の和田が駆けつけて二人の間に入っていった。ねえ、これからどうなるでしょう。天皇陛下が亡くなって、日本や僕たちは。全く憂鬱な表情である。次郎も石田もあっけに取られて答えられなかった。僕の父は昨日一番で東京へ行ったけれど、球場前で全開祈願するんだと言ってね。和田の父は退役の陸軍隊員で、日露戦争の勇士である。一時中学校で体操と教練の先生をしていたことがある。和田は勇ましい軍人の子らしくなく、痩せて背もクラスでも最も低いせいか、父からいつも裏なりと叱られているという噂や、 大変な秀才で成績もクラス一番であるという噂が石田や二郎の耳にも入っていた。和田、天皇陛下が崩御なさったって皇太子さんが即位するもの、心配はいらんよと石田が言った。皇太子殿下が即位するのは分かっていますが、明治天皇はただの天皇とは違うと僕の父は言うんです。天皇が今亡くなるようなことがあったら、太陽が昇らなくなるような大事件だって真剣に心配してましたからね。偉い医者もついているし、真相天女もあるから陛下の病気は必ず治ると言っていたのに、どうして死んだんでしょう。おケアの前に来ていた。石田は店から自信車を出してきた。東郷から小成橋のたもとまでは田んぼの中の一本道で、しかも後期の方々が御用邸にお成りの時に通る関係で、道幅も広くて平坦な白い道であるから、石田は二郎に自転車の尻に乗るように勧めた。陛下が亡くなった時二人乗りなんかしていいのか。大きな声を出したり笑ったりしなければいいんだよ。そうだろ和田。さあ森、僕の帯側をぎっしり握っていろよ。次郎は石田の自転車の尻に乗った。歩行して帰る者は松林を抜けて堤防の上から伊田の阿部道を吉田の方へ出るので、石田の自転車は同級生や先生方の目に止まらないで沼津へ入ることができた。小成橋を渡り羽月地から駅に向かったが、裁判所の土堀の横に差し掛かって次郎は自転車から降ろしてもらった。小間物屋のそばで行って両親の家を石田に知られることを恐れたのだが、石田は簡単に、ここでいいのか、僕は10時半の下りに間に合うから失敬するよ、東京へ着き次第知らせるから手紙をくれよと言いながら自転車を走らせていった。